健康広場すこやか。これからが本番。ノロウイルスに気をつけましょう。ノロウイルスによる感染性胃腸炎。ノロウイルスによる感染性胃腸炎は1年を通して発生しますが、特に冬に流行します。ノロウイルスは感染力の強さが特徴で、感染すると腸内で急速に増殖し、1から2日後に症状が現れます。主な症状は嘔吐と下痢です。人によっては発熱、腹痛、吐き気などが見られますが、感染しても症状が出ない人や軽い風邪のような症状で治まる人もいます。乳幼児や高齢者は嘔吐物を気管に詰まらせたり、下痢による脱水症状などを起こしたりしやすいので、特に注意が必要です。体内で増殖したウイルスは1週間程度、長い場合は1ヶ月程度は便から排出されます。症状がなくなった後も便にウイルスが含まれている場合がありますので、感染には十分に注意してください。感染の予防。ノロウイルスへの感染を予防するためには手洗いが大切です。石鹸をよく泡立てて30秒以上洗いましょう。タオルの共有は避け、使い捨てのペーパータオルを使用すると良いでしょう。またノロウイルスは食品からも感染します。牡蠣などの二枚貝も感染源の一つです。プランクトンとともにノロウイルスを吸い込んだ貝を十分に加熱せずに食べると感染してしまいます。ウイルスを死滅させるには85度 C で1分以上の加熱が必要です。感染拡大の防止。ノロウイルスは乾燥すると空気中に浮遊し、感染を広めることがあります。嘔吐物や排泄物は乾燥させず速やかに処理し、換気をしっかりすることが大切です。またウイルスは目に見えないため、消毒は汚れた部分だけでなく広い範囲で行うことが必要です。作業するときはマスクや手袋を使用し、嘔吐物を拭いた布などの汚染物は消毒液に浸してビニール袋に入れ密封してください。ノロウイルスに効果がある消毒液は台所漂白剤などの次亜塩素酸ナトリウム 0.02% です。消毒液が使えないときは熱処理85度 C で1分以上を行います。熱湯で湯がく、スチームアイロンを当てるなどの方法もあります。詳しいことは健康推進課予防係保健センター、電話番号82-3198。親子で和食を楽しみましょう。一度に多くの食材を使用できるため、栄養バランスを整えやすい和食。旨味を生かし、出汁を効かせた献立が特徴で、食材本来の味を知ることが重要な乳幼児期の食事にも適しています。皆さんも 日々の食事に和食を取り入れてみませんか。和食を取り分けて、乳幼児期の食事をお手軽に。家族の食事は、お子さん用を別に作るのではなく、大人の食事の調理途中のものを取り分けると、時間短縮にもなり、毎日の食事作りが少し楽になります。出汁を取るのが大変な人は、野菜やキノコを水から煮てみてください。それだけで美味しい汁物が作れます。かぼちゃやさつまいもを入れると甘みが増しますよ。家族と同じ食材を食べることで、お子さんの食への興味が広がると嬉しいですね。今回は汁物を例に、小さなお子さんの食事のための取り分けるタイミングをご紹介しますので、参考にしてみてください。具沢山味噌汁。材料、大人2人、乳児1人、幼児1人分。 A、 かぼちゃ 80g、 人参、玉ねぎ各 60g、 鶏ささみ肉 120g、 だし汁 400g、 味噌大さじ2と4分の1。作り方。1、かぼちゃ、人参、鶏ささみ肉は一口大、玉ねぎは薄切りにする。2、だし汁と A のかぼちゃ、人参、玉ねぎを鍋に入れ、弱火で加熱する。離乳食はここで取り分け、柔らかくなった具材をだし汁ごと取り出し、具材を潰して伸ばしたり、おかゆと混ぜたりなど、お子さんの月齢に合ったアレンジで。3、鍋に鶏ささみ肉を加えて加熱し、味噌大さじ4分の1を加える。幼児食はここで取り分け、大人よりも薄い味付けの段階でお椀に取り分ける。4、残りの味噌を鍋に加え、大人用の味付けにする。詳しいことは健康推進課栄養ケア係保健センター電話番号 82-3198。
11月は糖尿病予防月間です。11月14日は世界糖尿病デー。11月14日は国際糖尿病連合と世界保健機関が設定した糖尿病の疾患啓発日です。糖尿病は食事や運動などの生活習慣の乱れが主な原因になり、誰もがかかる可能性があります。初期には自覚症状を感じにくいですが、放置すると三大合併症といわれる糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害の発症にもつながってしまいます。この機会に生活習慣を見直してみましょう。65歳以上は痩せすぎにも注意。糖尿病を含む生活習慣病の予防は大切ですが、65歳以上は太りすぎよりも痩せすぎに注意が必要です。脂質や糖質は摂りすぎると肥満や糖尿病の要因になりますが、健康のためと食事量を減らしていると低栄養に陥りますので、減らしすぎにも要注意です。脂質や糖質の摂りすぎに気をつけながら、特に肉、魚、 大豆や大豆製品、卵、チーズなどのタンパク質を多く含む食品をしっかりと摂るように心がけましょう。今年度の検診は受診しましたか？糖尿病は自覚症状がほとんどないことが多い病気ですが、自己管理することで予防できます。毎年検診を受け、糖尿病の診断基準になる空腹時血糖や過去1から2ヶ月間の平均血糖値を示すヘモグロビン A1C を確認することが大切です。今年度は新型コロナウイルス感染症を懸念して検診の受診を控えている方も多いかもしれませんが、定期的な検診や必要な治療を受けることも重要です。まだ検診を受けていない方は早めの受診を。判定の基準を参考にしてください。正常型、空腹時血糖 100mg/dL 未満、ヘモグロビン A1C 4.6 から 5.5%、 正常高値、空腹時血糖100から 109mg/dL、 ヘモグロビン A1C 5.6 から 5.9%、 境界型、空腹時血糖110から 125mg/dL、 ヘモグロビン A1C 6.0 から 6.4%、 糖尿病型、空腹時血糖 126mg/dL 以上、ヘモグロビン A1C 6.5% 以上。糖尿病の予防のための食事のポイント。1、1日3食、規則正しく食べる。欠食すると、次の食事で血糖値が上がりやすくなります。2、食物繊維をしっかりと摂る。特に野菜や海藻、キノコ類など、食物繊維を多く含む食品を食事の最初に食べることで血糖上昇を抑える効果があります。3、食べ過ぎに注意する。腹8分目を目安に薄味を心がけましょう。4、飲み物は甘くないものにする。炭酸飲料などの甘い飲料には糖分がとても多く含まれています。詳しくは健康推進課栄養ケア係保健センター電話番号823198。ストレス溜まっていませんか？新型コロナウイルス感染症による環境の変化や外出自粛などの制限、先の見えない不安などから日常生活や仕事など様々な場面でストレスを感じている方も少なくないのではないでしょうか。ストレスが溜まった状態が続くと日常生活にも支障が出てきます。ストレスをチェックしてみましょう。日常生活や仕事の中でストレスが溜まると次のようなサインが現れます。日常生活のサイン。夜眠れなくなってきた。イライラする。食欲が減った。休日に何もやる気がしない。お酒の量が増えた。仕事のサイン。効率が悪くなった。ミスが増えた。思考力や決断力が低下した。職場で人と話す気が起きない。ストレスチェックでいくつか当てはまった方は、自分でも気づかないうちにストレスが溜まっているかもしれません。自分に合ったストレス解消法を見つけて解消していきましょう。家の中でできるストレス解消法。深呼吸してリラックス。湯船に浸かりお風呂の時間を楽しむ。ヨガやストレッチなど 家の中でできる運動をする、趣味の時間を楽しむ、部屋の掃除をする、電話やオンラインで家族や友人と交流する、テイクアウトやデリバリーを活用しておいしいものを食べる、テレビやインターネットなどを適度に楽しむ、相談したいことがある場合は公的機関の電話相談などを利用してみましょう。担当でも随時相談を受け付けています。北海道いのちの電話、電話番号 001-231-4343、 24時間受け付けています。11月の検診予定のお知らせ、今月の検診は乳がん、申し込み受付中、札幌がん検診、乳がん、乳がん夕方実施、子宮がん、乳がん同日検診、11月2日受付開始。詳しくは健康推進課地域保健係、保健センター、電話番号 8231-98